さあ、ここからは本田先生の体験事例を話していただくことで、救急医療や移植医療について、まあ、聞いている皆さんにね、少しでも関心を持ってもらえたらと思っております。はい。まあ、本田先生もまあやっぱりこうたくさんの方々見とってこられたかと思うんですけども、まあそのまあ何でしょう、人の送り方としてその移植医療っていうのも一つあるわけじゃない、選択として。で、実際本田先生もこれまでで移植につながったケースっていうのはあったんですかね。
え、あります。
うんうんうん。どんなケースだったんでしょう。
私が担当させていただいた、ま、あの数名おられるんですが、
はい、
方を一人お話しさせていただきますと、この方はですね、病気のために突然ご自宅で心肺停止状態になりまして、
うん、はい、
大学病院に搬送されてきた患者さんです。
はい。
蘇生の処置を行って心臓を動き出したんですが、意識のない状態が続いて、
うん、
そういった状態で集中治療室の中に、入院なさいました。
はい。
で、あの私は担当させていただきまして、人工呼吸ですとか、低体温療法ですとか、はい、そういった特殊な治療を行いながら、経過を見ていたんですが、
うん、
全く意識が戻らなくって、血圧の具合なんかも良くなくって、
うん、
非常に厳しい状況であるということを、ご家族の方に説明したところ、
はい、
ご家族の方から、いや、実はその患者さんが以前に、もしもの時には、自分の臓器を提供したいんだと、皆さんのこと聞きまして、そこで、移植医療ということもですね、選択肢の一つに入れて診療を継続することになった、そういった方がおられます。
なるほど。アッキーはさまざまなケース見てきてますけど、うん、ご家族からっていうパターンっていうのは結構多いんですか。はい、
多いですね。ただ、全国的な統計見ると、
う
ん、医療者側からそんな気持ちありましたかというふうに選択肢を提示するケースのが統計的には多いのですが、やはり実現するというケースになりますと、やはり申し出の方が多いと思います。ただね、本田先生の目の前では言いづらいんだけど、
何言って、
うん、そこに至るプロセスでやはり信頼関係ですかね。ああ、この先生、この看護師さんがあんだけ頑張ってくれても治らんと言われれば治らんのだろうというふうな診療経過があることが、実は今の話の前提条件になるかなと、
ね、
いうふうに思うんですね。
うん。まあ、言い方変えたら、本田先生だったから、うん、ご家族からそういう話があったのかもしれないっていうこと
ですね。そうそう、情熱的にね、うん、きちんと自身のやるべきことをやって、ご家族もご理解いただくような経過があるから、うん、そういう話ができていくんだろうと、うん、いうふうに思うんですね。
なるほど。
なるほど。
まあ、アッキーも本当ずっと何年も、やっぱり医療現場の人たちに支えられてんだと、
う
ん、そこが一番大事なんだっていうね、話をしてましたもんね。じゃあ、本田先生に聞くんですけども、
はい、
先生の方からも、まあ、ご家族の方に、こういう移植医療というのがあるんだよっていう提案はされる場合もあるんですか。
そうですね、移植医療は医療の、その名の通りですけども、
うん、
医療の一つの選択肢だというふうに考えています。
お、
残念ながら病気の経過が良くなくて、
うん、
で、求められるような社会復帰するですとか、そういった良い結果が得られない場合にも、うん、どういった最後を迎えられるか、そういった最後のところの医療の選択肢の一つとして移植医療というのがありますよということをお話しさせていただくことはあります。
なるほど。
なるほど。まあ、さっきもお話がありましたけども、やっぱりこの気持ちの切り替えも大変かなと思いますし、
そうだよね、もうほんのついさっきまでもう命を救おうと頑張ってこられたわけですけれども、
うん、
じゃあ移植医療提案してみようかなっていう、その気持ちの切り替えみたいなところっていうのは割と辛かったりするんですかね。
やっぱり辛いですね。元気になってもらいたいと思って治療してますし、ご家族の方もそれを願って私の話を聞きに来てくださってるってことがありますので、
うん、
もう助かる見込みがありません、やれることをやったんですがもう後戻りができませんということをお話しさせていただくのは非常に辛いです。
これやっぱ慣れるもんでもないですしね、
うんうん、そう、やっぱり一人一人多分ケースが、僕らも経験の中で一人一人ケースが違うように、うん、医者の立場でも一つ一つケースが違う、ましては突然起きた重大な事故病気のご家族を相手にするわけですけど、なおさらそうだと思うんですね。
そうっすよね。でもまあその救命救急の現場と、まあ、移植医療っていうのはこう密接に今つながってるわけじゃないですか。ね、 一つのやっぱこれ医療として成立してるのかな、これ救命救急移植医療っていう流れっていうのはどうなんでしょうね。
先ほども申し上げましたけども、そういった良い結果が得られないような患者さんにおいて、うん、最後の選択肢の一つにはなりうるだろうというふうに思ってます。というのも、うん、先ほど臓器提供に至った患者さんがいますよということをお話しさせていただきましたが、うん、そういった経験を通して臓器を提供するということが、まあ、患者さんの思いを叶えることにもなりますし、
うん、
その患者さんと長く生活をしてこられたご家族の思いを叶えることにもなりますし、とっても良い選択肢の一つなんではないかなというふうに思えるようになりましたので、ですのでいいかなと思ってますけど、
うん、ご家族の思いも叶えるっていう、
うん、そうですね、やっぱり全国統計でもなんで承諾書に臓器提供の承諾書に判子をしたんですかという質問があるんですけども、うん、やはり第1位はですね、本人が生前そういうふうに話していたから叶えるということ、で第2位にですね、うん、社会貢献であります、
うん、
誰かが助かってくれればいいというですね、うん、もう一つはですね、きっとこの人ならそうしただろうとか、
うん、
あるいは臓器の一部がどっかで生きているという、まあ、臓器の映像とか言いますけど、
うんうん、
そういうふうな順番で反抗した方のどうしてが今ランクされてるんですね。つまりやはりご自身たちのために、うんうん、やっているということが多いんだろうなというふうに思いますね、
うんうんうん、いや何だろう、自分で意思を表示してて自分の人生の最後をこういうふうな形で終えたいっていう、まあ、その何だろう、患者さん本人の意思を叶えるっていうのは分かるんだけども、家族の願いを叶えるっていう、何だろう、
だからご家族が例えば本人から聞いていたとか、
あ、なるほどね、
あるいはきっとこの人なら例えば、ね、普段から献血ずっと行ってるしとか、
うんうん、
地域のボランティアに参加してるし人助けが好きなんじゃないかとか、まあ、それぞれのご家族の思いがあるわけですけど、
うんうん、
そういった意味の叶えるという意味を本田先生言ってんだと思いますよ。
なるほど、この人らしい最後を見取ってあげようじゃないかと。
そうですね、患者さんのことを一番よく知ってるのはやっぱりご家族の方だと思いますので。
なるほどね、うんうん、何年か前からアッキー言ってますけども、臓器移植っていうのが看取りの医療だとおっしゃってますけど、そういう意味なのかな今みたいな。
その人らしい見送り方を、うん、医師は残念ながらという時に選択肢を提示するわけですよね、
うんうん、
何も臓器提供に限らずですね、まあ、尊厳したとか、あるいはこんな風に音楽を聴かせて最後を迎えてやりたいとか、いろんなニーズがあると思うんですよね、うん、
あ、そっかそっか、うん、
そこで臓器提供をもし選ぶ方がいらっしゃれば、新潟大学の場合は移植医療支援センターという大きなバックアップを得ながら、その現場の携わった医師看護師が自分たちの力を発揮でき、うん、そして残念だけども満足のいく終わり方ができるという、このプロセスが大事なんだろうなと思いますね。
まあ新潟大学の場合はね、
はい、
移植医療支援センター、
あ、そうそうそうそう、があるからこそ、まあね、本田先生みたいな方もお仕事 しやすいんじゃないかと思うんですけども、こういう仕組みっていうのは全国的にやっぱり広がっていきそうですか。
はい、実際も広がっていて、国立大学でも2番目に今立ち上げようとしているところが出てきてますし、全国でも来年度は立ち上げたいを言いますと、今9施設ぐらい、もう大学病院レベルですけども、
うん、
手が挙がってまして、うんうん、今年私発起人の一人なんですが、
お、また自慢が始まりましたよ。
あったこれファンファレが、おい違う、
ファンファレ鳴らす
いや、それ冗談だけどね、やはり移植医療支援センターも今本田先生の話のような現場のバックアップをしてますが、
うん、
やはりもう少しどういうふうにしたらいいバックアップができるんだろうとか、
うんうん、
そういうことをみんな勉強し始めたんですね、うん、それで今月なんですけども、はい、全国移植医療支援センター連絡協議会っていうの
を
始まりまして、
はい、
自分たちの各施設の悩みを症例発表という名のもとでぶちまけて、
うんうん、はいはい、
そしていいものを作っていこうという会が名古屋で行われます。
お、
ですからそういうふうにもう世の中変わってきてるんで、もう現場の先生方看護師さんの本来の業務、治療とケアですね、
うん、
これに集中できる環境を病院全体がバックアップし、ご家族が求める終わり方、本人が求める終わり方をサポートしよう、まあ、これが今医療界の姿になってきたんじゃないかなと
なるほどね。今後こういう形がスタンダードになっていくんじゃないかと、うん、じゃあ本田先生もせっかくアッキーが今隣にいますんで、なんかここ直してほしいなみたいな要望ありませんか。いや個人的なことでもいいですよ。
言えないところもあるのであるんですが、でも一緒に仕事をさせていただいて、移植医療ってすごく大変なんですよね。で患者さんに専念するっていうところでは、それ以外の事務的な手続きですとか、うん、そういったところを移植医療支援センターのスタッフさんですとか、それから秋山さんに助けてもらってますので、うん、まあ感謝で、感謝です、感謝しかないです。
お、
違う、ちょっと 目がちょっと
違う。いやでもやっぱ先生の環境的にもやっぱりこうね、支援センターがあるとないとではやっぱ全然違いますよね。
そうですね、はい、うん、助けになってます。
お、
いや支援センターが助けになって
ます。知ってますよ、知ってます、うん、じゃあ最後はちょっと先生に正しい肩書きでお礼をご紹介してください、
はい、難しいぞ、
難しいぞ、
漢字いっぱいにな
る。今俺その紙なくなったからさ、頼むわ。
はい、今日は新潟大学医師学総合病院集中治療部副部長の本田博之先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
最初選手言ってましたよね。
選手って、
ついつい